改めまして、高田圭司と申します。私はですね、牧師として今23年目を迎えているんですけれども、この金沢の地に来てからは今5年目を迎えているところですね。ここに来る前は三重県の上野教会に6年間、そしてその前には宮城県の仙台川平教会というところで10年間、そしてその前は東京で伝道師として2年間碑文谷教会というところで勤めてきました。23年、そういう歩みの中で今ここにいるんですけれども、ちょっと前の話なんですけど、その仙台川平教会ですね、宮城県の仙台川平教会のところ時のお話を少ししたいなと思うんですけれども、仙台川平教会っていうのは、教会の隣にですね、ちょっと広場みたいなこの芝生のスペースがあって、教会の敷地がそれなりにあったんですけれども、その芝生があるようなその教会だったんですよね。で、ある日曜日の朝だったんですけれども、教会員の方には、花村春樹先生っていうその大学の教授をやられている先生がいらっしゃったんですけど、その花村先生がですね、その芝生で朝なんかこう積んでらっしゃるんですね。何を積んでらっしゃるかっていうとですね、四つ葉のクローバーを見つけてはですね、教会に通ってくるこの他の教会員の人たちにこう手渡しているんですね。なんか分かります？ちょっとこじゃれた帽子をかぶるような素敵な老紳士だったんですけど、この花村先生、その姿を見て、あ、素敵だななんて思いながら見てたんですけれども、その花村先生がこの四つ葉のクローバーをまた摘んでですね、最後に私にもこう手渡してくださったんです。で、花村先生素敵ですねと私は一言こうおかけしたらですね、ニコッと笑って花村先生がこう言われたんですね。喜びは作り出すものではなく、すでにあるところから見つけるもんなんです。わかります？なんか素敵な言葉だなと思うんですけれども、喜びは作り出すものではなくって、すでにあるところから見つけるものだ。その背中を見ながらこの話いつか使おうと思って家のここに至るんですけれども、どうでしょうかね。私たちはこの喜びというのをどこに求めているのかなということを思うんですね。どこか遠くの外のところからこの刺激を求めて、喜びを求めて目を向けていこうとしていったときに、そこに果たして喜びは見つかるのだろうか、いや、すでにあるところから見つけるものなのではないかというふうに思わされるんですね。聖書ではこの多くの愛ということが語られているわけですけれども、この愛もまた同じようなことが言えるんじゃないかなと実は思っていまして、愛というのも作り出していくのではなくって、すでにあるものからこの愛をいただいていくっていうところに多くの意味があるんじゃないかなというふうに思っています。今日の聖書の箇所はですね、それこそ多くの愛が語られていたわけなんですけれども、コリントの信徒への手紙1の13章の1節からのところですよね。ここはですね、愛の賛歌って呼ばれている聖書の箇所なんです。4節からのところ、皆さん聖書開いているでしょうかね。317ページ、新約聖書の317ページのコリントの信徒への手紙1の第13章の4節から読んでみますね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える、愛は決して滅びない。この聖書の箇所、とてもね、有名で、結婚式などでもよく読まれる箇所なんですよ、ね。本当に綺麗な詩だなというふうに思います。それだけにですね、多くの牧師がこの聖書の箇所で、メッセージを語っているんですね。今便利な時代でこのインターネットを開けばですね、あまたのこの聖書の箇所でこの 聖書の箇所で牧師が語っているメッセージを見ること、読むことができます。そういう中で、一通りこう目を通していくとですね、面白い説教者ってやっぱりいるもんでね、中でも気に入ったお話があって、その先生はですね、この愛の部分を自分の名前に置き換えて読み始めるんですね。いいですか、この聖書の箇所のこの愛の部分ですね、愛は忍耐強いの部分を自分の名前に置き換えて読む。それぞれ皆さん置き換えてもらいたいぐらいなんですけど、私高田刑事ですから、読みますよ。高田刑事は忍耐強い、いや強くないです、高田刑事は情け深い、妬まない。高田刑事は自慢せず高ぶらない。礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない。不義を喜ばず真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。高田刑事は決して滅びない滅びますしね、はい、ということです。これを読んでみて、自分の名前を当てはめていったときに、この愛というものの姿にどれほど自分が当てはまってないのかということをこう思わされるっていうふうに、その説教者は展開するわけなんですね。なるほどと、その通りだと。確かに綺麗な詩ですけども、綺麗なだけでですね、自分とかけ離れた愛を語っている、ある人はもしかしたらこれ努力目標のようにね、この愛のように生きなければならないんだと思って、この愛のように生きようと努力する、まあ、そういうこともあるかもしれません。それも間違いじゃないかもしれませんけれども、この聖書の箇所をもう少し一歩進んで学んでみると分かることがある。それは忍耐強くもなければ情け深くもないこの私のために忍耐を持って、そして情け深く見守ってくださっている神の愛の参加なんだ。いいですか、この聖書の愛という部分は神と置き換えると、これまたしっくりくるんですね。私の名前ではしっくりこないんです。多分皆さんの名前でもしっくりこないんですけれども、ここの愛の部分を神に置き換えてみるとこうなります。神は忍耐強い、神は情け深い、妬まない、神は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。神は決して滅びない。聖書はですね、神が愛なんだって、そう私たちに教えているんです。はい、神の愛ですね、はい、どう見えてるでしょうか。私実は緊張してるんです久しぶりのこういうところで、しかもですね、普段通っている元町教会でここの場所に立ってメッセージを語るってことに、実は手が震えるような思いでいるんですけれども、けどこの聖書、この教会っていうものが毎週のように礼拝を捧げているのは誰に向かってかったら、神に向かって礼拝を捧げているんです。そして皆さんはここで神様へと礼拝をしている、人にじゃないです。目に見えませんけれども、この私たちに愛を向けてくださるという神への礼拝を捧げている、それが教会の礼拝だということになりますよね。神は愛だ、この私たちに愛を向けてくださっているんです。で、その愛の形の一番大きな形として現れたのがイエス・キリスト、その人をこの世に送られたということが一番の神の愛の印なんだって言うんですよ。聖書にこうあります。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、自分の子であるイエスをこの世にお与えになるほどにこの世を愛された、この私たち一人一人を愛されたというのが聖書の言葉です。 イエス様のことが記されている福音書ですよね。福音書というのはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書ありますけれども、この福音書の中にはイエス様のことが語られています。その中にはさまざまなことが書かれています。例えばですね、イエス様というのは差別をこうされない方だったんですね。古代の人たちは汚れている人に触ると自分も汚れるからといって触らなかったんですよ。けどイエス様、その当時ではありえないんですけど、その汚れると言われている人たちに手で触れていくんです。今では考えられるようなことかもしれませんが、そのかつては考えられないようなことを実践される方だった。まさかと思うような行為をなされる方、差別をなされない方としても描かれる。さまざまな教えも語られました。山上の説教、あるいは平地の説教なんて言われながら、さまざまな教えを説かれました。そこでは勇気を与えられ、神を教えられ、善悪を知り、生き方を教えられる。そのようなことで人々はイエス・キリストのお言葉に耳を傾けてきました。さらにはイエス・キリストは奇跡も行われたということが書かれている。現代ではその奇跡に関しては皆さんはなかなか受け止めづらいというのはよくよく私もわかりますけれども、聖書はそのことを惜しみなく語るんです。そしてイエス・キリストは多くの議論をなされた方でもありました。お話しするんですね、議論するんです。激しい議論をされた方でもありましたけれども、このマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書の中で一番分量を割いて書かれている出来事、まあ、それが一番語りたいことだと思うんですけれども、それは何か。どの福音書も全体の3分の1を費やして十字架の出来事を書くんです。イエス・キリストが亡くなる最後の1週間を書いていくんです。ここは街道の上に十字架があります。キリスト教のシンボルは十字架です。そのイエス・キリストの出来事を示す十字架の出来事が書かれていくわけなんですね。死刑ですよ。だから痛々しいです。まともに読めばなんでこんなことをリアルに書くのかなと思えるような、もしかしたら文章かもしれませんけれども、新約聖書全体を使ってそのイエス・キリストの十字架の出来事が人類すべての人の罪の身代わりの死だったのだと聖書は解き明かしていくんです。これをもって生きているすべての人たちに向かってあなたの罪は許されたと宣言していく。これキリスト教の核です。今聞いているあなたたちに告げる、あなたの罪は許された、なぜならばイエス・キリストが身代わりとなったからだ。ここにキリスト教の柱がある、強さがある。私なんかが許されるわけないと思えてならないんですけれども、けれどもその人たちに向かって繰り返し、いや違うと、あなたの罪は許されたのだ、許されたものとして歩みなさいと、この私たちに向けて聖書を語りかけていく。十字架の出来事をこう読んでいくときに不思議に思うことっていくつかあるんです。例えばですね、人々はですね、今のネットのなんていうのかな、同じですよ、誰か血祭りにあげてバーッと一斉に叩いていくような仕方でイエス・キリストも叩かれていくんですね。あ、こいつ叩いていいやつだってなって、殺せ殺せって、その極悪人と比べて極悪人よりもイエス殺せってやるんですね。みんなが一斉にイエスを十字架につけろって叫び始める、そういう最中が描かれていくんです。いろいろな人に裏切られていくイエスの姿が描かれていくわけなんですけど、不思議なのはイエス・キリストはそこで一切反論をなされないんです。黙ってるんですよ。 なぜ沈黙しているのか、なぜ黙っているのか、自分の不利な証言をしているのに、お前らおかしい、俺が間違ってないのをなぜわからないんだって弁明しないんです。大きな声に対して大きな声を発していくことをなさらないイエス・キリストの姿というのが描かれるんですね。イエス・キリストの沈黙が描かれるんです。沈黙っていうものは一体どういう時に沈黙するかな、沈黙する時っていうのはどんな時でしょうか。一つ言えることはですね、この心が騒がしい時に沈黙なんかできないんです。大きな声を出す時っていうのは心は落ち着いてないですよね。沈黙する時っていうのはその真逆だと思うんです。ことの良し悪しに関わりなくだと思うんですが、ことの良し悪しに関わりなく一点を見つめている時、私たちは沈黙するのではないかなと思うんです。沈黙、それは何もしないというようなこの消極的なことではなくって、まあ、沈黙の中でしか語れないことがあるんだということを思わされるんです。何言いたいかというと、イエス・キリストも一点を見つめておられた。周りが騒がしく自分を殺せと叫んでいる中にあって、イエス・キリストは一点を見つめておられた。一体どこを見ていたのか、何を見ていたのか。ごめんなさい、説明口調になってしまうんですけれども、実はそれまで、イエス・キリストはですね、繰り返し弟子たちに自分は、まあ、権力者たちに引き渡されて死ぬのだということを3度にわたって予告しているんです。3度にわたって。けれども弟子たちは受け入れません。そんなことあり得るわけがありません。そんなことを言うのやめてください、滅相もないって、私たちのリーダーあなたは死なないでください、そう思って言うわけです。けれどもイエス・キリストは自ら死ぬことを口に出している。あたかもその死に多くの意味があるかのように。周りの人たちが十字架につけろと叫んでいる中で、イエス・キリストは一点を見つめておられた。これは想像ですかけれども、その一点というのはこの十字架によってなされるその大きな出来事、神の御心と言ってもいいかもしれませんが、人類の救いというものを、つまり私たち一人一人の救いというものをずっと見据えて、イエス・キリストは黙っておられたのではないか、私はそう思っています。十字架によって何がもたらされたのか、罪の許しによって何がもたらされていったのか、キリスト者の詩人で、これ有名な人なんですけど、まあ、キリスト教会では有名な人ですね、八木重吉という詩人がいますよね。私自身も30歳ぐらいの時ですかね、その詩人にこう興味を持ってその詩集を読み漁った時期がありまして、でキリスト者の詩人なんです、その八木重吉という人。あのこの人16歳で親友を亡くすんですけれども、その親友の死に直面した時に死を超える存在を語るキリスト教に出会っていくんです。でそこで洗礼を受けていく、そこからキリスト者として歩んでいくんですけれども、自身も体調を悪くして まあ、当時そんなに珍しくないかもしれませんが、30歳という若さで肺結核で亡くなっていく。1927年、昭和2年の出来事なんですね。で、30歳の若さで亡くなっていく。死を見つめ、死と向き合ってきた人の言葉というのが、この詩集の中に、こうポエムの中にですね、収められているわけなんですけれども、この八木重吉の中での詩の中でですね、私が一番こう印象に残った、短かったんです、だから印象に残ったっていうのもあるんですけど、それだけにその突き刺さってくるような詩だったんですね。どういう詩だったかというと、溶かす力だっていう詩なんです。短いんです。溶かす力だ、それが全てだ、これだけです。溶かす力だ、それが全てだ。なんか意味わかんないって思うじゃないですか。そうなんです、意味わかんない。これだけじゃ意味わからないんですよ。だけれども、八木重吉の詩集読んでみたらわかるんですけど、テーマごとにその詩というものがいくつも書かれていく、そういう詩集の作り方になっているんです。イエス・キリストの愛とは何か、イエス・キリストの許しとは何か、十字架がもたらしたものとは一体何なのかというようなことがテーマとして掲げられている。その中で八木重吉は言うんです。溶かす力だ、それが全てだ。イエス・キリストの十字架が成したこと、その許し、それは溶かす力だっていうんです。それが全てだ。今夏場ですからね、よく冷たいものを口にするってあると思うんですが、氷のかけらを口の中に含むとですね、緩やかに溶けていくわけですね。冷たいものは温かいものに触れると緩やかに溶けていく。人の心も同じじゃないかなと思うんです。この冷たくなった心、寂しかった心とか、この悲しい心、怖くて動けなくなってしまったような心を溶かしていくのは、温かい心に触れることだと思うんですね。すると緩やかに溶けていく。八木重吉はイエス・キリストの愛とは何か、許しとは何か、そう語っていったときに、それは溶かす力だって、そしてそれが全てなんだって、そう思ったんだろうと思うんです。もっともう一歩進んでいきたいんですね。私たちの心が凝り固まっていくのは、何も寂しいときとか悲しいときとか怖くて動けなくなるときだけじゃないと思うんです。人を見下すとき、人をバカにするとき、もう許せないと思ってしまうこの私たち、その時のこの私たちの心というのは、もうこの心を溶かすものなど二度とないと、どこにもないんだと信じて疑わなくなってしまうほどカチコチになってしまう。もう思想を信じて疑わなくなってしまう、そこに私たちの弱さがあるんだと、というふうに思います。けれども、この人間に対して、この人の弱さに対して、聖書は目を背けることなく、だからこそこのイエス・キリストの温かさを私たちに与えてくださるんです。あなたの罪を私が身代わりとなって負ったのだから、あなたを愛しているのだというメッセージを持って、この私たちに語りかけてくる。すぐは解けないかもしれない、けれどもその温かいものに触れる中にあって、この私たちの心が緩やかに溶けていくことを願っている。もう溶かすものがことなどできないというものを、 その御言葉と出会った時に、ああ溶かすものはここにあったんだと私たちは知らされていく。溶かす力だ、それが全てだ。主イエスの愛というのはここに尽きるのだろうというふうに私は思っています。聖書が私たちに向けて、この現実を生きる私たちに向けて、複雑な中にあって絡み合う弱さを持つ私たちに向けて、御言葉を持って、これを持って溶かしていけと語りかけてくる。分かってますよ、みんな現実甘くないんですよ。楽じゃない、いろんな不和があるけれども、この私たちに向けて、いいですか、ここに生きるまさに私たちに向けて、だからあなたのために私は十字架にかかったっていうメッセージを持って、目に見えませんけれども、神はこの日曜日という時を通して、聖書の言葉を通して繰り返し言うんです。あなたの罪を私が身代わりとなって負ったのだ、許されたものとして歩みなさい、互いに歩んでいきなさいって、これが私たちに与えられている聖書のメッセージです。この言葉を聞いて、この私たちの日々を歩み進めていきたい、そういうふうに思いました。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに愛を与えてくださいました。教会では繰り返し語られる十字架のメッセージです。それだけに私たちにはそのメッセージが時に意味のない言葉のように通り過ぎていくことを告白いたします。しかし改めてその言葉を重く感じたいんです。目には見えませんが、その言葉を持ってこの私たちの一日一日の日々をこの歩むようにと背中を押してくださるあなたと出会うことができますように、どうぞ導いてください。教会に集う一人一人、どうぞあなたの恵みが豊かにありますよう心から願います。この与えられた時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。